森哲夫三田市長によります森森三田の時間です。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様にお届けいただきます。今日は門垣俊子さんに代わって藤本愛がお送りします。今日は新年最初の放送となります。森市長、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
はい、新年明けましておめでとうございます。三田市長の森です。皆様におかれましては本年が素晴らしい一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。今年もよろしくお願いいたします。
はい、森市長、今日は1月4日ということで仕事始めの日ということですけれども、お正月は市長はどのようにお過ごしになったんですか？
今年の年末年始は早かったですね。
早かったですか？そうですか。
もう年末はですね、はい、ちょっと妻にもせかされて家の中の片付けをね、特に、はい、書斎とかですね、寝室とかをしまして、まあ、いわゆる断捨離をですね、はい、3日間やりました。
はい、
それからですね、正月はですね、まあ、恒例ですけれど朝早く三輪神社にお参りをして、はい、帰ってからですね、まあ、ゆっくりと、子どもたちがですね、動画を送ってくれたりですね、うん、それを見ながら、はい、ゆっくりしてました。まあ、2日はですね、2日3日とは午前中は箱根駅でね、はい、しっかりと見て、2日の午後はですね、三田の天神さんに行きましたし、3日は妻とですねウォーキングをして、まあ、夜はですね、正月は一人でちびちびとお酒を飲みながら本を読んだりとか、はい、そういうことをして過ごしました。
は
い、
そうなんですね。早かったとおっしゃいましたけれども、割とゆったりと時間は、
ね、そうですね、
流れたような感じですね。はいはい、では今年の抱負はいかがでしょうか？お聞かせください。
そうですね、はい、昨年は新たな街づくり、ちょうど第5次の総合計画がスタートした年なんでね、今年はですねうさぎ年ですので、それを飛躍前に進めるということでね、さまざまないろんなプロジェクトがですね本格化するのをですねやっていきたいと思います。今年は何といっても進めるということでですね、いろんな取り組みをしたいというふうに思っています。まあ、昨年はですね、激動の1年でしたですね。ウクライナへのロシアの侵攻とか物価高とか、そしてコロナということなんでね、いっぱい不安があったんですが、今年はですねそういうこともまだ続くと思いますのでね、そういう市民の不安を少しでも少なくするようにも努めていきたいというふうに思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。改めまして本年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではまずは1月号の広報三田に掲載されていた新春座談会についてお話を伺っていきたいと思います。今年の座談会は誰でもスタートできる SDGs へのチャレンジをテーマに行われていました。最近 SDGs という言葉はよく聞くようになりましたけれども、改めて簡単にご説明いただけたらと思います。
はい、SDGs とはですね、2015年に国際連合がですね策定をしました国際社会の共通目標であります、持続可能な開発目標、そのことを言います。そして目標年次はですね、2030年までに達成すべきね、17の具体的な世界共通の目標が設定されております。大事なことは誰一人取り残さない社会の実現を目指すということで、経済社会環境をめぐる課題にですね、総合的にですね、取り組むことが期待されているものであります。
はい、世界共通の17の目標を達成するための取り組みということですね。今回座談会を行った4名の方は、日頃からさまざまな立場で SDGs につながる取り組みをされているとお聞きしています。三田市ではどのような活動をされているんでしょうか？
そうですね、まず三田市の地域創生アドバイザーをやっていただいている星入さんですけどね、はい、彼女は質の高い教育をみんなにというのを目標に掲げてて、三田市で業を起こす起業したい学生さんや市民を対象にですね、海外研修のインターンシップなどに取り組んでいただいています。二人目はですね、関西学院大学2回生の増田智香さん。この方はですね、主に小学生を相手にですね、SDGs のファーストステップにつながるような、子どもたちが興味を持つイベントをですね、企画して取り組んでおられます。それから3人目は NPO 法人ミラクルウィッシュ代表の、これも同じ増田さんですが、増田咲子さん。この方はですね、 まあ、ママ目線でですね、防災を考える三田女子防災部や子どもや親子が楽しめるね、そういう催しを企画運営されておられます。それから4人目はですね、農業法人特農家という、そういう法人の代表のですね、下浦敦さんですね、彼はですね、野菜の生産で生じる規格外のちょっと不揃いのですね、野菜を子ども食堂へ無償に提供していただいております。また新しい販路開拓や農業をね、憧れの職業ということになるようにですね、さまざまな取り組みをされています。
はい、皆さんさまざまな活動をされていらっしゃるんですね。一般の方々にとってみたらこの SDGs への取り組みが難しいと思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、何かヒントというのはありますでしょうか。
そうですね、まあ、SDGs のですね、取り組みは日常生活の中でもね、取り組むことがたくさんあるんですね。
はい、
例えばスーパーなどでね、すぐ食べるものはだいたい棚の手前にある賞味期限に近い商品ありますね、はい、こういうのを購入することとかね、うん、それから飲み物を持ち歩くするときはペットボトルではなく水筒にするとかね、まあ、私もこれで実践してるんですけど、
はい、
これもできると思いますね。それからいわゆるフードロスを出さないように、無駄のないようにですね、少量パックの商品をね、購入すると、こういう消費者の目線でですね、いろんなことができるんじゃないかというふうに思っています。座談会の参加者も実践をされていましたね。私ももったいないということを合言葉にですね、家族と SDGs の取り組みへの話をすることもあります。
はい、日常生活の中でも取り組めることたくさんあるんですね。
そうですね、昨年の7月から12月まで実施しました私の SDGs 宣言キャンペーンですが、SDGs の取り組み強化期間としましてね、市民の皆さんに自分自身で考えた取り組みをね、宣言してもらって目標に向かって取り組んでもらう、そういう試みをしました。子どもたちにはですね、なぜ17の目標が生まれてきたのか、あるいは地球が抱える課題、SDGs の背景などをですね、こういう機会に考えてほしいというふうに思っております。
はい、わかりました。では最後に、誰でもスタートできる SDGs へのチャレンジをテーマに座談会をされました。感想をお聞かせいただけますか。
そうですね、サンダーを舞台に4人の人たちが取り組んでいる活動がですね、それぞれ SDGs に深くね、関連していることを改めて関心をしました。SDGs はですね、2030年をという目標なんですけどね、あまり時間がないんだと思いますね。はい、そういう意味では、一人でも多くの方々がですね、三田市民、多くの三田市民に取り組んでほしいなというのを改めて感じました。私自身もですね、2030年をゴールとする SDGs と、最初にお話ししました、第5次の総合計画でね、これがだいたい2031年、同じような時期なんですね。そういう意味では、市長としてのですね、今取り組んでいる仕事がですね、SDGs と密接に絡んでいるんじゃないかというふうに思っております。しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ここまで新春座談会についてお話を伺いました。では続いて、新しい年を迎えて1月に行われるイベントを3つご紹介いただきます。まずは1月8日に20歳を祝う会が開催されます。成人式という名称から変更されたんですね。
そうですね、昨年民法が約140年ぶりに改正されましてね、いわゆる成年年齢が20歳から18歳に先進国並みに引き下げられました。まあ、三田市ではですね、これまで通り20歳を迎える、20歳を迎える若者を対象にですね、参加者がお互いの成長を確認しつつ、社会的事実をね、改めて自覚する場として、名称をですね、20歳を祝う会、20歳を祝う会として、新たな出発をしました。対象者はですね、今年は平成14年、2002年4月の2日から平成15年、2003年4月1日生まれの方で1110人ですね。男性が597人、女性が513人です。昨年度と同様ですね、20歳の参加者による式典サポーター5名がですね、8月から企画検討をですね、昨年の8月から企画検討して準備を進めてくださいました。広報サンダー1月号の表紙をですね、飾っています。 自ら企画立案をですね、していただいて、式典がより心に残るふるさと三田での行事となったのではないかと、なるのではないかと思います。参加者のね、今後の街づくりへの参加意欲につながることをですね、期待しております。
はい、式典サポーターの方が5名いらっしゃるということで、はい、この方々はどんな役割をされるんでしょうか。
一つはですね、当日のプログラムの作成をしてもらいます。それから2つ目は、これも昨年も任期があったんですけど、恩師の方ね、卒業された恩師のビデオメッセージの企画とか撮影とか、あるいは動画編集もやってもらいます。それから当日写真撮影スポットのデザイン、そして式典当日には司会、それから20歳代表の言葉、代表の言葉を述べていただきます。
はい、式典サポーターの方が準備から当日まで活躍されるということで、きっと心に残る素晴らしい式典になると思います。この20歳を祝う会は1月8日日曜日、里の根ホールで、新型コロナウイルス感染防止のため午前と午後の2部制で開催されます。詳しくは三田市のホームページをご覧ください。さあ、それでは続いては、1月15日日曜日にパスカル三田一番館で実施されます三田いちごマルシェについてお伺いしたいと思います。
三田はね、今美味しいいちごは多くの農家でね、生産されております。このいちごをですね、ぜひ多くの方々に味わっていただきたいということで、1月15日、いちごですね。
いちごの日
に合わせて、三田いちごマルシェというのが開催されます。
はい、どんな催しになるんでしょうか。
まずですね、摘みたての新鮮な三田いちごの販売がありますね。で、購入希望者の方は10時から配布する整理券を受け取ってほしいと思います。
はい。
いちご購入の整理券を受け取った方はですね、パスカル三田一番館で、1000円以上のお買い物をしますとですね、豪華商品が当たる抽選会にも参加できます。いちご狩りピア入場券や三田牛、それから三田生地などが当たるので、ぜひですね、ご参加いただきたいというふうに思います。
はい、甘いいちごの香りが漂ってきそうなイベントですね。この三田いちごマルシェについては、詳しくは三田市の観光協会のホームページをご覧ください。さあ、そして1月21日土曜日には、里の根ホールで三田ゼロカーボンシティフォーラムが開催されます。まずはこのゼロカーボンシティとはどんなものなのか、はい、教えていただけますでしょうか。
ゼロカーボンシティとはですね、2050年ですね、はい、二酸化炭素排出実質ゼロを目指すことを表明した自治体のことなんです。
はい、
三田市は令和3年にですね、2050年ゼロカーボンシティの表明を行いました。
はい、サンダゼロカーボンシティフォーラムはステージイベントとワークショップが開催されると聞いているんですが、ステージイベントではどんなイベントが行われるのでしょうか。
はい、まず第一部はですね、エコマジシャンの宮本さんによる楽しいエコマジックショーですね。はい、マジックを通じて地球環境エコ SGs の普及啓発の活動をされておられます。小さなお子さんから大人までが楽しめるショーになると思います。はい、それから第二部はですね、テレビおはよう朝日で出演されている気象予報士正木明さんがですね、気候変動に立ち向かうにはゼロカーボンシティを目指す意義と題してですね、講演をしていただきます。
はい、とても意義のある楽しそうなイベントがね、行われるということですが、はい、あとはワークショップも行われるということですが、ワークショップではどんな体験ができるんでしょうか。
そうですね、例えばですね、発電の体験や科学実験、それから海のゴミでキーホルダーを作ると、それから SGs のカードゲーム、それから CO2 の削減ゲーム、そして SGs のクイズラリーなどですね、まあ、体験することによって SGs や環境について学ぶことができる、そういう催しです。
はい、わかりました。子どもからお年寄りまで幅広い世代に参加いただける、そんなイベントとなっています。ステージイベントの申し込みですが、1月11日水曜日まで受付をしているということです。そしてワークショップは参加申し込みは必要ありません。入場料も無料です。1月21日土曜日、お昼12時からお昼3時30分まで、里の根ホール2階で開催されます。こちらも詳しくは三田市のホームページをご覧ください。さあ、それでは広報三田に市長が書かれている市長森哲のホットトークをもとに、市長の思いをお話しいただくホットトークのコーナー、今回は1月号の広報から市民病院の新たなステージ、大切な命を救い守る病院へについてお話しいただきます。
ですね、昨年の末ですが、三田北信地域の旧跡領の確保に関する基本構想というのをまとめさせていただきました。市民病院のですね、改革、それから再編統合がですね、基本構想がまとまったことにですね、より新しいステージに入っていったんじゃないかというふうに思っております。昨年の秋にですね、6つの会場で意見交換会、私と、市民病院の院長も参加しました。直接ですね、まあ、中には再編統合に反対というような意見とかね、あるいは再編統合によって心配をされている市民と意見交換をさせていただきました。私としては意義のあった会合ではないかと思います。またそういう意見交換会以外もパブリックコメントをいただきまして、私もすべて目を通させていただきました。そして改めてですね、再編統合の意義や仕組み、そして持っている課題についてですね、やはり、丁寧に今後とも説明し続ける必要性をですね、感じたところです。市民の皆さんへのですね、積極的な情報発信や、それから市議会の中でのですね、入念な議論などをやっていくつもりであります。まあ、市民の中で反対されている人たちが問題視をされているのはですね、三田市民病院は三田市内にあって三田市民のためということなんですけどね、今現実としても三田市民病院は三田市民だけじゃなくてですね、丹波篠山とか神戸の北区とかいろんな方のですね、そういう急性期に対応をしております。まあ、そういう意味ではですね、医療というものがですね、もう目の見えない市境というね、そういうので分断するんじゃなくて、やっぱり人の命を守るということですね、同じような地域ですね、三田、それから神戸の北区、これを通じてね、やはり大事なことは人の命を救い、そして守る。特に、三田市民病院今まで担ってきて、これからも担うのはですね、やはり急性期、命を守る救急などですね、そういうためにはですね、広くですね、地域に住んでおられる方々のことをですね、守ることが大事じゃないかということを改めて、これからもですね、説明をしていきたいというふうに思っているところです。
はい、ありがとうございます。市長森哲のホットトーク、市民病院の新たなステージ、大切な命を救い守る病院へについてお話しいただきました。では番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていた歌、悩んだ時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺います。今回は坂本九さんの上を向いて歩こうですね。はい、市長お願いします。まあ、
これはもうどなたもですね、はい、知っておられて、まあ、アメリカでもですね、大ヒットした、ちょうどですね、昭和36年ですかね、発売されて、ちょうど私がですね、9歳、小学校3年の時なんですね。当時私はですね、まあ、幼児期に少し大きな病気をしたこともあって、小学校の低学年の時はですね、非常に体が弱くて、またどちらかというと引っ込み思案でですね、そしてあまり勉強もね、できてなかった。ちょっとそういうですね、まあ、暗いと言ったらなんですけど、そういう時期だったんですね。で、そういう時ですね、まあ、私の家族は決して裕福な家族ではなかったですけど、父も母も共に働いて、一生懸命働いて、でしかも、非常に子供たちには優しくて、そして、姉と弟と非常に仲良く過ごして、また近所付き合いも非常にですね、あったと。まあ、映画で言えば三丁目の夕日でしたね。ああいう雰囲気のある、そういうような中でですね、まあ、そういう割とおとなしくっていうんでね、引っ込みじゃ体が弱い、そういう時にですね、まあ、いじめじゃないですけど、やっぱり嫌なこともいろいろあった時にね、やっぱりこの歌が流れたというようなことでですね、非常に、どういうんですかね、元気づけられたし、またその時代のですね、私が持っているその家族の優しさとかね、そういうものをですね、思い出す、そういう非常に思い出深い曲ですしね、いつまでもですね、いろんなところで歌い続けられたらいいなというふうに思っている曲です。
はい、今でも本当にいい曲 で、ね、私もやはり歌詞を聞くとそこ涙ぐんでしまうようなところもありますし、励まされる曲ですね、
はい、結構この時はですね、まあ、大ヒットしましたけど、はい、なんかみんなこうどういうんですかね、上を向いて、ね、歩こうというのがね、みんな同じような気持ちになった時代でもなかったかな、ね、戦後の復興が終わって高度成長に向かって東京オリンピックが目の前にある、そういうなんかみんなね同じ方向で希望を持って、しかし一人一人の生活は割とつつましい生活だったのかな、しかし家族愛があった、そういう時代に背景もあったのかなというふうに思いますね。
はい、分かりました、ありがとうございます。さあ今日の放送は1月7日土曜日午前10時から再放送いたします。そして次回の放送は2月1日水曜日夕方6時からお送りします。どうぞお楽しみに。それでは森市長からのリクエスト曲、上を向いて歩こうを聞きながらお別れです。森市長、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。